半年ぶりの熊本でございまして、こちら FMC 九州新鍋 FMC スタジオから今回お送りしてまいります QIC でありますけれども、収録の前に、これはのお昼に収録してるんですけれども、お昼ご飯食べようやって話になりまして、今回平上優子様の運転によりまして、平上優子様の新車、某 S 車のH 号に乗りましてですね、最初あれですよね、そうそう、ご飯食べる前にまずは大阪からエッグさんが飛行機で到着するぞということで熊本空港に迎えに行きまして、その足で、益城町、まあ、かつて2016年の4月16日に大きな地震が2度目のね、本震ってやつが来まして壊滅的な打撃を受けました益城町を通りまして、まあ、だいぶ復興しておりましたけれども、それでもやはり更地のまんまですとか、現在もなお何か工事中とか、そういったところをこう見ながら、熊本市内に入りまして、でそこからさらに、元 FMC スタジオがあった中央区大江3丁目のルデディの跡地を見まして、もう完全に今駐車場になってましたけども、でそしてその足で、熊本城に参りまして、でエッグさんは熊本は初めてだということで、熊本城を間近にご覧いただきまして、でそれでまあ昼ご飯にしましょうやって話になって、でどこ行くかなと、まあ当然熊本の何か名物とかそういったものが食べられるお店とかがいいなと思ったわけでありますが、平井由子が定食堂がいいとかって言い始めましてですね、この新鍋スタジオからすぐ近くにあります T 食堂というですね、T は何かというとトレジャー直訳まあいいやという食堂がありまして、そこ行こうとかそこがいいですとかって言い始めて、もう聞かないんですよこの人言い出すとね。それでもうしょうがないじゃあ行こうやって言ったら、今日お休みだったんですね。でこう残念無念というか、それで第二希望といいますか2つ目の候補でありました、五稜町のドンジューというね、前島君的に言うと人情あふれる定食屋ドンジューに来まして、まあ普通盛りで他店で言うとこの超大盛りなわけでありますけど、それをペロリと平らげまして、今スタジオ収録に臨んでおります QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 九州、新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私榎木田新右衛門と、今日はじゃあこの人が先ですね、
はい、平上優子と、
そして、FMC 関西からこの人です、
はい、熊本にやってきましたエッグです。
わあ、いらっしゃいませ、
お世話になります。
どうですかこの新鍋 FMC スタジオは、ボロでしょ
まあそれは新しくはないですけど、
新大阪の G スタと比較した時はもう雲泥の差でしょ。だって
ちっちゃいよな、
いやだって G スタとはあんま変わんないでしょ、だって G スタの方がもうちょい狭いですよ、むしろ あっちはほら次の間があって、キッチンがあるから。
あそこ何畳になるんですか。
あれ6畳
ここは
ここ6畳
あ、じゃあ変わらないってことか。
変わんないけどちょっとこっちの方が広い気がする、畳の寸法がちょっと大きい。
あ、そうですね、
ということでございまして、はいはい、ねまあこれ収録が終わりましたら、今日はこの後 FMC 九州の新年会が行われると
食べれね
え聞いているわけ。
そう忘れてた、そんなことがあったんだ。
ただ何ですか、こちらのスタッフの皆さんが軒並み、ぶっ倒れておりまして、
バタバタと
倒れておりまして、
災難だ。
陰性と陽性が入り乱れておりましてですね、それで もうどうしようもないということで、もうほぼほぼ、新年会っていうよりは、ただの、うちうちの飲み会になるんじゃないかというような感じなんですけれどもね。
まあまあ、美味しいものを食べてもらおう
と。まあ、エッグさん歓迎会ということになるかなと思います、ね。
ありがとうございます。
後ほど、熊本の名物料理については、C 枠でお話をしていこうかなと思っていますが、最初のお便りいきましょう。こちらは、富山県高岡市からいただきました、46歳会社員、ラジオネーム、巨大仏像が怖い。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね、巨大仏像が怖い。うん、どうですか。
おいくつの方ですか。
46歳。
よく巨大仏像怖い。
例えば奈良の大仏
とかね、確かに怖いですね。
奈良の大仏怖いですか。
なんかやっぱりあれが迫ってきたら怖くないですか。動き出したら
動かない。
動き出したら大体普通の仏像でも怖いと思いますけどね。
顔とかもよく見たら怖くないですか。
いや、そんなにこう穏やかなの顔をなさってるんですか。
いや、老人形みたいな怖さはないですけど。
まあ、確かに日本人形とかね、
そうそうそう、
ね、この間神戸のね、兵庫大仏っていうの行ったんですよ、で、ご利益がなかなかあるパワースポットであるというのをね、聞きまして、で行きましたらね、ちゃんと書いてありましたよ。この兵庫大仏に、お願いをしますと、一生に一度だけ必ず願いを叶えます、
なんか言ってましたね、
必ずって書いてますからね。初めて行きましたから、もうだからこのその一期一会でこの1回にかけようと思いまして、もう私も真剣にお願いをしまして、大金をくれと。ただし1000万円以上を大金と言うという定義づけをしてですね、願をかけてもらいました。
あ、ちゃんとそこは言ったんですか。
言いましたよ、ちゃんとお願いを。
1000万以上
もちろんでございます。でないと普通にね、100円とかっていう、人によってはこれは大金ピャッとかって言われたらもう腹が立つじゃないですか。だから1000万円という、
100円は大金
申し上げております。
10万でも大金です
か。その兵庫大仏はなかなかこう下からこう見上げた時に穏やかな、やっぱりお顔のさ。あとでかいので言うと、やっぱ一番でかいのはあれですよね、牛久大仏っていうのがありましてね、
牛久大仏、
茨城県かな。
へ、
牛久大仏で立ってるわけですよ、仏様が立って立像なわけですよ。高さ 100何メーターですよね。
で、福岡の途中にあるような、
久留米の地元大館の、あれよりはるかにでかいです。なので牛久大仏の手のひらに奈良の大仏が乗るんです
よ。おー、そんな、
わかります。
じゃあめっちゃでかいじゃないですか。
だからめっちゃでかい
って言ってる。そんなでかい。
これは世界最大級ですよ、これ、
茨城にあるんです。茨城か、茨城か。
映画の下妻物語って映画がありまして、
あれか、
あれ出てくるでしょ。
あ、出てきました。
はいはいはい、
その牛久大仏に向かって、
風景にね、
その牛久大仏に向かって、二血したスクーターで二人がこう走って、深田恭子と、あれだっけ、もう一人お姉ちゃんは
土屋アンナ、
土屋アンナがブランっていくと、そういうのがありましたけども、その話ではなく、たた大変です。
はい、
1995年夏に開始された NTT の固定電話向けオプションサービス、テレ放題、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。テレ放題が終了とのことです。ということはまだやってたということですね。むしろまだやってたことに驚いてしまった私ですが、2023年、今年の9月に受付終了し、来年2024年の1月にサービス終了ということでアナウンスされているそうです。テレ放題は夜の23時、要するに11時ですね、から朝8時までの時間帯限定で、あらかじめ設定した電話番号への通話が定額制、まあその
設定された電話番号が
決まったところだけっていう、どこにでも借りていいっていうのと違うんですよ。スタジオの皆さんはテレ放題の思い出とかありますか。
ないな、そんなね、海外と
かテレ放題やってた人いますか。 いない。あ、そうですか。うちはネットのね、まさしく黎明期、まだそのネット接続がモデムという道具を使っていて、でモデムっていうのは、まあ、普通のアナログ回線ですから、電話の、だからインターネットのそのデジタル信号を音に変えてるんですよね。だからファックスとほぼほぼ同じような感じで、音を聞くとピーガラガラガラガラガラガラってガラガラみたいな、ジジジジジって言ってるようなやつが流れるんですけど、それでだいたいスピードもそんな出ないですよね、64キロビットとか、なんかそういう、でそれで まあ、夜11時から朝8時まではとりあえず電話代はもうそれ以上かからないということでかけっぱにしたんですけど、うん、このテレホタイムという言葉もできたぐらいで、うん、23時からいきなりネットが激重になるんですよ。みんなが一斉にやり始めるから、ええ、であとそのアクセスポイントっていう電話番号があるわけですけど、各いろんなプロバイダーと契約していて、そのプロバイダーのアクセスポイントの電話があって、大きな会社だとまあ相当な数の回線を持ってるんですけど、ちっちゃなところだとすぐにそれが話し中になっちゃうんですよね。うん、そうするとつながらないという。で、それをこう防止するためにちょい早めに始めるんですよ。うん、フライングで、うん。で、そこはもう電話でかかるんだけど、だから10分分ぐらいはもうええわ、払っちまえと。はい、でちょっと人よりも早くつないでおけば、
はいはい、
ええ、そうすると話し中ってことで使えないってことはならないという、うん、そういう知恵だとかがこういろいろありましたね、うん、なのでだからこれはあれですよ、あのみんながそのあの夜型人間を製造するためのシステムになっていて、そのインターネットでその色例えば2チャンネルに書き込みをしたいとかそういう人なんかはだいたい23時からが一気に増えてくるという、うん、そういうことが私の記憶の中にもございますね、うんまああのこれもちょいちょい話しますけどね、うちがあのネットインターネットラジオを始めた頃は本当にそういうアナログ回線でやっていて、最初にあのそのプロバイダーから来た請求書が、20万円超えという一月分で20万円超えというですね、
怖い怖い、
でそのプロバイのダイヤのところに私、わざわざ出かけていきまして、はい、もう平身低頭払えませんということで、直談判をしに行って負けてくださいって言って、でまだ負けてくれたからすごい
です、ね、そこが聞き入れられた時代なんですね、
いくらだったらお笑い3万くらいですかね
本当ね、
いいですよ
っていうのがね、
向こうもこんなに高くなるとはこっちも思ってなかったもんですからねとかって言われて、それであのそんな牧歌的な時代がありました、うん、もうだから本当インターネットの黎明期っていうかその初期の頃って言ったら何でもかんでも牧歌的だったんですよ、
うん、
だってヤフーとか、はい、ああいったところヤフージャパンなんかにその要は当時ヤフージャパンってディレクトリ方式って言ってそのホームページのそのタイトルとアドレス URL を申し込むと出してくれるわけ向こうが、うん、でそこにそのあのカテゴリーを決めて、例えばグルメサイトとか、うん、その何サイトとかってそのカテゴリーにこうそのまあ一種の電話帳みたいなもんですよね、そういうのをこう手動でやってたんですよ、
うん、
でうちも FMC でございますインターネットラジオでございますって、うん、もう日本にもインターネットラジオができたんですねみたいな感じで返事がすぐ2時間後に来ましたからね、あのヤフージャパンでございます、この度はご登録いただきありがとうございます、早速あのこちらの、何そのディレクトリに登録をさせていただきました、また新しい情報がございましたらとかって、でそういうやり取りがしばらくあったりとか、もう今そんなの全くないじゃないですか、でもう Google とか Twitter とか問い合わせだってもう一つも返事来ないでしょ特にツイッターなんか全然来ないでしょ
、問い合わせなんてなんかそんな夢みたいなことを何言ってんのみたいなね、
いや特にあのツイッターもねあのちょっと前まではちゃんとあの回答あったんですよ、
あそう
みんなほらリストラしちゃったじゃないですか今回、
そうそうですね、
あやつが、
はい、あやつが、はいはい、
で、あのイーロン・マスクが、
はい
はいはい、それであの何の何ていうその、あの回答とか私もちょっと問い合わせてるのあるんですけど、うん、あの1週間以内にお答えしますって言うともう年明けちゃいましたよね、
あらら
、そうですね、まあ、で皆さんはじゃあテレ放題はやったことはない
ないですね、
あの携帯電話とかでかけ放題があるじゃないですか、もうあのどんだけでもかけられますとかって、はいはいはい、ああいうのってのは活用してます、
いやだって電話でしょ、
話し合
っていない、話すことない、
いや俺電話が好きな人いるじゃないですか、こう長電話何時間でも話してられるわとかって
人、いや LINE とかメールで十分ですよね、
ああそうね、
よっぽどなんか面倒くさい時はもうなんか何回もやり取りするんだったらもう電話した方が早いっていうのはあるかもしれんけど、
ああ、うん、あとはあれですかヤブミかなんかを使うという、
なんすかヤブミって、
こうあの手紙をこう
あそれ
弓矢の矢につけてパラッと飛ばすとか
あそれそんな昔まで言った、
木田さんの場合でしょ、まずのろしからですからね、
のろし
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 のろしっていうのはあの狼の糞を使うんですよ。狼の糞を燃やすとよく煙が出るので、その上に大きなこういうあの葉っぱとかであの煙を一旦カットするんですよ。でこう煙を出したりカットしたりで、それでその内容を伝えるというのがのろしですよね。やっぱそういう普段から会社休みますとかってのろしでこうだから会社 の,
あの上司が会社休んでないですもん。
木田さんまた休むって言っとるよ。
私無遅刻
しかも何で毎回毎回のろしかねえとかって言ってそういう、
うんうん、そう、
これであれでしょ、熊本のあの今年がら年中けぶってるのはそれでしょ、なんかあの空気が
違うでしょ
やっぱこっち来るとほんとたまりますよ。
まあまあ近いからですね、向こうにアジアに。
いやいや、だからその、まあ、大阪とかって大都会で空気悪いイメージあるじゃないですか、う
ん、これ今外あの見えるんですけど、はい、青空じゃないんですよね。
日は差してんですよ、はい、薄日差してんですけど、はい、なんかこう薄曇りでしょ、
はい、
これがあの煙霧っていうやつで、はい、これがあのあれですよ、中国から上海とかあの辺りから漂ってきてる煙です、これ。
ああ、ね、はい。
だからこれ、相当な公害なんですけど。
そう、車とか汚れたりします
よね。PM2. 何たらとか、
そういうやつの
黄砂とか、
そういう。
黄砂もありますね。
うん、熊本に黄砂っていうところがありますけどね。
のろしじゃないです。
あの工藤静香がね、
交差に、あ、
そうそう、私交差ってね、その歌で知ったんですよ。
あ、そうですか、
はい、
あ、
はい
は
い、
でもその交差じゃないですよね、熊本はね、漢字が、
あの甲羅の方にあの佐っていうあの
佐
賀屋さんの佐って書くんですけど、
あ、そういう、そうなんですか、
そういう地名がありまして、
あります、甲佐、
その甲佐町で風に吹かれることを歌った歌が甲佐に吹かれてっていう
甲
佐、失礼しました。続いてのお便りは大阪府藤井寺氏38歳主婦、ラジオネーム卵、あ、温泉卵かけご飯。
ありがとうございます。
そう、今日言うの忘れてました。
何ですか
今日？ビギナー大会です。
あ、みんな初心者
全員、
あ、素晴らしい、
あの初採用だけを今回、
あ、すごい、
あの、おめでとうございます。
ありがとうございます。
よろしくこれからも、
初めて投稿いたします。
ありがとうございます。
昨年夏の参院選の際にミッドナイト前島にはまり
そういうパターンか、
はまるよね、はまる、はまる、
そういうパターンか、
はい、以後 FMC の全番組にはまっております。
ありがとうございます。
全番組にはまるってことは、
ということは日刊とかでしょ。
いや、こう西や東だ、いや上田とかも聞いてるわけですかね。ましてや平上優子の帯に短したすきに流しとかも聞いてるん
ですか。聞いてるじゃないですか。ありがとうございます、うん、温泉卵さん、
僕聞いてないですよさて、お餅をどうやって食べるかというアンケートがありまして、
はい、
堂々の1位、
はい、
砂糖醤油、美味しいですね、はい、砂糖醤油ね、
確かに簡単ですもんね、
はい、ついで2位、醤油
醤油はただ醤油にまぶすってことですか。
だから醤油ちょっとちょんちょんとつけんじゃない、醤油を、
醤油オンリー、
醤油オンリー、俺もどちらでも醤油オンリーが今は多いですよ。
それってどういう食べ方ですか、醤油オンリーって。
もう、あなた刺身食べるときに醤油でつけませんか。
それは私の醤油餅っていうのは、あの焼いた餅をべっちゃんこにするんですよ、
は
い、で、そこにあの醤油を全部にまぶすんですよ。それで海苔で巻く、
は
い、海苔で巻いたらもうすでになんかもう磯辺になっちゃうじゃん。
あ、それじゃないんでしょ。
ただ餅を焼いた餅か、そのや、まあ、柔らかい餅をに醤油
かけて
かけるか、醤油にこうその 小皿につけた醤油、あの刺身をつけるような手で、
あ、だからあの砂糖醤油を食べるような感覚で、
そうそう、それが醤油、砂糖抜きだよね。
あ、
うち砂糖ないもんだから今醤油ですよ。
あ、
第3位、
はい、
きなこ餅。
そうね、きなこ餅、
まあ安倍川みたいなですね。で、少数意見がなかなか香ばしかったので、いくつかピックアップします。
楽しそう、
結構ありますよ、
香ばしいっていうのがいい、
一番あのちょっと、
びっくりしたやつ、
びっくりはしませんけど、こうこれかなって思ったのが、
はい、
何もつけないっていうプレーン。
うわちょっとそれはないな
あ、でも分かる
私は餅好き、
食パンをそのまま食べるって感じ。
はい、あ、もうだから素材の味を楽しむ。
でもなんかせめてちょっとぐらい塩気が欲しい気がする、ね、
そう
他のは見ていきます、
はい、
お醤油をつけてから、
はい、
熱いうちにチーズとハムをのせ、うん、最後に海苔でぐるっと巻いて食べる。
あ、これはやってみようかな。
そのまあうまいでしょうけど、うん、まあ、結構手間がかかる、
うん、
明太子マヨ、
あ、
明太子マヨ、
それもつけて食べるんですかね、
塗るのかどうかしら、
ね、分かんないですけど、
バター醤油に海苔、
まあそれはもううまそうですね。
でサラダ油で焼いてから醤油を塗ると、
はあ、
だからサラダ油だから周りがちょっとカリッとするんじゃないですか、ちょっと、
はあ、
ええ、うん、サラダ一番みたいにしたんじゃないですかこれよくわかんないですよね。キャベツ餅、
何ですかキャベツ餅って、
餅にキャベツをこう
巻くのかな、
ロールキャベツの手ですかね、
いや何だろうそれ気になりますね。
キャベツ餅、続いてトロン玉餅、
何
トロン玉餅、
なんちょっと意味が分かりません。
ひょっとしたら卵の黄身だけをこうあのまとわりまとわせて、
え、あのパ、あのフライにするようなやり方で、
だからそれこそこの温泉卵みたいなもんじゃないですか、それにこうそれ卵だけじゃなくてやっぱなんかそのつゆかなんかもつける使うんでしょ、塩、
はあ、きっぱりしてる
ね、まあまあね、辛口の日本酒なんかをこうね塩でこういただくなんていうのはね粋な飲み方もありますから、
すごいな、
俺はやっぱ塩だねとかって餅は塩だねっていうちょっとねこうね江戸っ子な感じで
、まあまあまあまあ
テキーラは塩だねみたいな、
あんこをココナッツミルクで溶いて、ココナッツシルコにする、
あ、シルコね、
そこに餅を入れる、
あらエスニック
あれは無理、これもう絶対無理、もう
ココナッツが苦手な人ね、ココナッツ、
そうですね、
もう だから俺 CCB も好きじゃなかったですもん、
えココナッツあの、ね、あね、なんとかボーイでしょ、
ココナッツボーイズですよ、
CCB はね、そうそうかそうか、
この間リュウさんお亡くなりになりましたので、ね、ご冥福をお祈りしたいと思います、
はい、
味噌、
うん、あ、まあまあまあまあまあ、まあ、おにぎりみたいな感じでね、
は
い、うん、
黒蜜、
あ、
まあこれもまあ
やらないけどありですね、
カレー、
まあまあまあありでしょうね、まあ、ご飯とは変わらんけんですね、
マヨ醤油一味、これ実はマヨ醤油っていうチームがいて悪いことを働いてる一味がいるってことじゃないです
そっちに来たか、
俺らマヨ醤油一味だぜっていうそういうのじゃないですマヨネーズと醤油に一味を、
はいはい、だから
ちなみにこれは七味という方もいらっしゃるようです、
あ、
醤油に味の素を 2,3 振り入れたやつをつけ、はいはいはい、海苔を巻いて食べる、結果的にこれはもうあの磯辺になるわけですけど、マヨネーズじゃねえや、この味の素が大事だということで、このグルタミン酸ナトリウムを加えるということで旨味を膨らませようという、そういうことでしょうか、はい、醤油とマーガリン、これどうかな、
まあ、好きな人は好きなんじゃないですね、ま、醤油と
バターならわかるけど、俺マーガリンってそんなに捨てたくない、
ね、バターライスっていうのがありますね、
バターご飯をとしますよ、う
んうん、私あの一緒かな、うん、考え方
炊きたてのご飯にですねこう、はい、あの醤油をたらっとこうあのかけまして、
あ、はいはい、
そこにバターを一かけ放り込みまして、うん、それでご飯の熱で溶かして混ぜるんです、うんうんうん、でそこそれはまあそのままでもうまいんですけど、
深夜食堂で出てきたんですよ、
はい、もう私それも子供の頃からずっとやって、で最近はそれにあのかつ節をかけましてですね、
あ、かつ節ね、
はい、ともさらにうまみが広がるという、はい、カップラーメンに入れて食べる、
はあ、
これはあります、私やってますね、あの例えばどん兵衛だとかに、
あ、ありますよね、力うどん、ええ、
どん兵衛はうどんですよね、
まあそばの時もあります、私な別にどっちでもいいです、
あのカップヌードルに入れるってわけじゃないですよ、ね、
カップヌードルに入れたこともあります、
マジ、
はい、全然ありますよ、問題ないですよ、はい、くるみをすり鉢ですって、はい、醤油、砂糖、だし汁で緩めたもの、これなんかあのあれあのそうめんのあのやつとかで使ったりしますね、上品なね、ええ、でもまあうまいでしょ
う、
納豆、別に納豆餅はそんな珍しくないですね、
あ、そ
り
ゃそうです、ね、
納豆餅、
納豆餅好き、
ポン酢おろし大根、
ああいいね、
ポン酢おろし、
まあ大根のジアスターゼが餅の消化をまあ、あの
なんかあの揚げ出し餅みたいな感じのイメージ、あ、そっちと違うか、揚げ出し餅ってありますもんね、それであの大根おろしをね、
揚げ出し豆腐じゃ、まあだからあの梅雨にあのかかってるのもあるし、
ね、大根釣りよね、
大根釣りってね、あのこの人はあれですよ、大根釣りというんですよ、
おろしとか釣りとか、
ああそうそうか、大根おろしのことです
ね、大根釣り、大根釣り怖いですね、恐怖大根釣り、
知らんけど、
主演キラウエアユ
コ、知らんけど、
全米が震撼、大根釣り、
ダダン、吸ってますからね、 なるほど。おろし器じゃない、大根おろしっておろし、おろし器の名前でしょ。
私の大根をずったのは誰。近日公開
おろしですわ、やっぱ
大根おろし。
まあまあ、なんかそんな感じですよ。どうですか、なんか他に変わった食べ物と食べ方とかなんかありますか。なんか餅の、
いやもう揚げちゃうっていう、
ね、揚げ餅にする人はいますね、うん、であのカリカリに揚げる人と、あとちょうどこう、うん、なんですか、中がこうあの柔らかい感じになるやつとかありますよね、うん、ええ、あと何ですか、ね、
餅食べてないの。今年食べました餅。
あ、お雑煮に入れて2つほど。
それも雑煮に入れて、10個ほど。
10個も食べたんですか。
これまでに10個ぐらい食ってます。
すごい、ね、1個も食べてないんですよね、まだ。
あ、そうですか、
はあ、じゃあもう一生食べられないかもしれないね。
で最近、
まあまあまあまあ、
でもなんかお餅を余らしてこうやって消費するのに苦労をすることが多い、多い人が、だからこうなんかちっちゃいお餅で小パックっていうのが
ありますね、
スーパーでよく売られて
る、うん、だから鏡開きとかもあるじゃないですか、うん、
はいはい、
あれも結局ほらあのカビがきっ
ああそうそうそうそう、
しちゃいますよね。で水餅にして、うちはだいたいそれをぜんざいとかありますよね、あの十何日お汁粉の日じゃなかったなん
でしょう、うん、あとまあ今は割と真空パックのやつ
なんですけど、
うちもそうですよ、
う
ん、この間なんか知らない人、鏡餅が普通に路上に転がってたのあれは何だったん
ですか。それはガチの鏡餅ですか。
いや真空パックのや
つ。ああ、じゃあじゃあ、びっくりした、あのね、裸になった鏡餅が遠いとか、
かといって拾って持って帰って食べよう
か。いやでも真空ならまだね。
いやでもわざわざ拾いますかね、ま
あ
ま
あ
ま
あ、だからこれ何か注射で何かこう毒液を中にこう注入して、はいはい、昔の1976年頃に起きた生産コーラ事件というやつがありましたからね。
ありましたね、
うん、あと農薬入りオロナミン C 事件っていうのがありました
から、ね、ひどいんですけど飲む方も飲む方
そう確かにね
いやこれ言ったら本当被害者が気の毒なんですけど、
生産コーラ事件って、はい、若い人分かんないでしょうけど、電話ボックスとかに置いてあるわけですよ
そうね、飲む方も飲む方ですよね、確かに、う
ん、それでちょっと、ね、ちょっと空いてんだんですかね、
怖いね、
言っちゃっていいのか悪いのかちょっと、
いやいや、でもそれは飲む方も飲む方だな、
オロナミン C もあれはパキパキっていうのが空いてたんだよね、
あ
今はさ、スポーンって抜くやつじゃん、あれスポンって抜くやつはその農薬入り、その毒入りオーラナミン C 事件が起きたんで、
あそれに変わったわけ、
そう一斉に変えたんですよ、うん、
あ開けたのら絶対わかるっていうやつ、
そう二度と蓋ができないっていう、うん、そういう、うん、そういうやつですよね、餅から全然離れちゃいました皆さんはどんなねお正月を今回お過ごしになったんでしょうか。木田さんのところはあれですか、うん、あのおせち料理とかはなんか、
いやだから今年はもっと正月らしくなかったです。
ああじゃあこう
おせちはないんですけど、いつも
元日の朝
元旦からだからお雑煮がなくなったんですよ。
お雑煮がなくなった、
なくなった、
はい、
ごめんなさい、お祈りしたいと思います
そっちのなくなった
じゃなくて、ご愁傷でした。
うちの母が大体作るんですよ、お雑煮、はい、美味しいので、
はい
は
い、
で一応あの材料は買ってたんですけど、もうめんどくさい作らないって言って終わっちゃったんです。だから、うんうん、あの赤酒、
はい、
おとそうの赤酒だけを
ね、あのちなみに赤酒というのは熊本だけで流通しているあくもち酒の一種でありまして、で、ね、はい、で、まあ、ちょっと甘い、
熊本ならではのもの、
そうです、それはあの料理酒として使うことが多いという、おとそにも使えますけどもね、
メモしとこう、赤酒、
赤酒、はい、あ持ってか、美味しい、あそうか、甘いのダメでしたっけ、お酒、
甘いの苦手ですね、
いや、美味しい、
甘いですか、この赤酒、
赤酒って甘いです、
甘いです、
みりんっぽいですね。
昔あのに熊本では日本酒が作れなかったんです、気候風土の関係で。
あ、そうですか。
でそのあくもち酒という、うん、その作り方だとできたので赤酒があったんですけど、うん、明治以降四季醸造といってですね、うん、その醸造する工場全体を、まあ、冷房で冷却してお酒を作るというのが、うん、熊本県の随陽酒造というとこから始まりまして、う
ん、冷房の技術が出来上がってからできたってことですか。
それまでは氷をぶち込んでました。
あ、はい
はいはい、でも現在もあの氷をぶち込んで作ってるのは日本で、自然にお酒を作るという部分では、うんうん、あの日本最南端のがあの芦北町に亀満っていう、ブランドがあります。
それ
日本酒、
熊本の、
はいはい、非常にこう濃厚な味の、昨日飲みました
一口ぐらいなら
一口と言わず何口でもどうぞ、ということでございまして、熊本の名物はこの後 C 枠で再びお送りしていこうと思っております、はい、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。
こちら福岡県福岡市からいただきました。48歳会社員、ラジオネームリス、
ありがとうございます。
こんにちは。しばしばえのきだ師匠がキラウエア女子の口調を真似て、牛殺すぞこら牛殺すぞと、
私言ってないからね、本当に言ってないからね。
まあ言っておられましたが同様の暴言を吐いて問題になり、議員辞職かと思われたらそれを撤回という、おそ松さん結局議員辞職しましたね。ニュースが飛び込んできました。打ち殺すの打ちって、うん、撃つ、ヒットする撃つなのか、そのピストルを射撃するシュートする撃つなのか、あるいはこう撲殺する、殴るやつのその撃つっていう、
いろいろ、
それとも強調の窃盗語なのか、熊本方言なのか、漢字で表すとすると、この撃ちはどのような字が正確なのでしょうか。この時点のお粗末さ、熊本県政のゆるさとともに語ってくださいということでいただきました。ね、あの井出さんというおっさんがですね、
は
い
は
い
は
い、
久しぶり聞きましたね、あの社内での、
打ち殺すよねみたいな感じで言ってましたけどもね。
熊本だなと思いました。
この QIC の昔いたアシスタントのおじさんですけどね。
あ、そうなんですか。
誰なんて言っても、あれか、
昔いたあの水前寺ちゃんの、あのおじさんって聞いてます、僕は。
あ、そうなんですか。はい、へえ。
で、まあまあ特にそれ以上の情報は何もなかったんですけど、この間あの高校野球で、あれ九州学院だったですかね、この間 あの熊本から出たのは、あれでその甲子園球場で
応援
しながら喫煙をし、注意されたけどやめなかったというので、まず自民党から離れることになり、今回酔っ払ってタクシーに乗ったはいいが、まあ同じ地名が同じ町内に2つあるんですよね、あそこはね。オキシンっていうのが2つあるんですよね。でその運転手さんが間違えたんですよね。だから運転手さん間違えたのところがそもそもトラブルの元だったんだけど、でそこでそのこの井出県議がまあ酔っ払って、打ち殺す、そういうふうにあのまあ悪意に取ったんでしょうね。その運転手がわざと遠回りしたというふうに思い込んだらしく、それでこうこの発言に至ったということですけれど、まあ普段からまああの
ね、
相手が上司であろうと何だろうと言ってる木田英子さんですけど、別にあのこれ日常的な挨拶ですよね、これね。
いや、久しぶり聞きましたね、あれ。
普通にこう朝こうね、上司に挨拶するときも打ち殺すほら。
だって普段
打ち殺すというのが挨拶だというふうに伺っております。
普段会話で聞かないですもんね、ああいうことはね。
はい、まあ冗談でですよ、もう先行したら打ち殺すけんねとかって言って、こう冗談っぽく言うことはまあ時々あるかもしれないですけど、本気で言うことはまずないし、赤の他人に対して言うってことは相当なこれ覚悟を持って発言しなければならない言葉の一つだと思いますよ。なのでこの人ちょいちょい言ってたんじゃないですか。
まあ確かにね、あの言葉がスッと出てくるんってことだからですね。
打ち殺すぞっていうのはその本気で言ったことは一度もないですね。わざとあのこういう発言をすることによって人を遠ざけようという、そういう効果を狙ってやったことは何回かございます。これあの東京で、電車山手線だったか中央線だったか忘れましたけど、そこそこ人が乗ってる時に熊本弁で喋ってみたら、みんなこう距離を置くんじゃ、こうなんか で置くんじゃないかなという、はい、ちょっとやってみようかっていうんで、はい、でそれであの友達と二人で熊本弁をこう、でこうニッコニコして、何がお前何時にしちゃお前何倍言ってバカたるがお前打ち殺すけんねこれとかって、それお互いにこうニヤニヤしながらやってたら、やっぱ距離は離れてきましたね、やっぱりね。喧嘩してるように思えたんでしょうね。ええ。
そうなんですか。
ええ。だからやっぱ汚い言葉の一つですから、まあ、熊本の人が常にこういう言葉を使ってるわけじゃなくて、あくまで使ってるのは木田植子さんだけ。
違うっちゅう。
ということですよね。
違うっちゅう。
ええ。あのなんかこう方言でこうなんか失敗したこと、まあ、きらびこさんは毎日だという思いますけど他はないですからね。
え、何、熊本弁、
うん、
熊本弁、
うん、
最近使うのは、うん、ワイチャースは使うですね。
ワイチャースっていうあの美味しい酢かなんかの
仲間。いや違いますけどね、
あと何、今日初めてその熊本弁一つ教えてもらいましたね、さっき。
あー、差し寄りでしょ。
差し寄り、そうそう。
あー、とりあえずという意味ですね。
絶対関西には聞かない。
昔うちで差し寄りってタイトルの番組もありました。
あー、ありましたね、
ご存知の方もいらっしゃるんですか。
いや、ミノモンタが昔差し飲みって番組やってたんですよ。はい、それのパロディで、あの差し飲む番組なんてどうですか。あのエノモンタの差し寄りって名前で、やったことがありましたね。で、
他熊本弁何
が、私のことじゃなくて知り合い友達 の, あの話はいくつかありますけどね。
あ、
東京で喫茶店に入って、それでまあ格好つけてこう注文、そのウェイトレスさんにしてるわけですけど、まあ、例えば最近あんまりないです。昔あのメニューを短く言うのが流行った時期があって、で例えばレモンスカッシュだったらレスカ、で大阪なんか特にそうですよ、冷凍って言ったりする。アイスコーヒーのこと冷凍って言ったりね。あとアイスミティとか言う人もいましたよね。
あ、そう、それもありましたね。
アイスミティって何か分かる？分かんないでしょ。アイスミルクティーなんですけど、昔あのジャイアントロボのあのコピーロボットでカラミティっていうのがあったんですけどご存じないですよね。多分ね、今このジャイアントロボのコピーロボットのカラミティの話は出せるのは宇宙で俺だけじゃないかと今に思いましたけど、で、
聞いてるものも全然ついてきてないし、
こう胸に国旗が貼ってあるんですよ。でそれでそいつがね、喫茶店で東京ですよ、どっか青山だか原宿だかどっか、そこで「いらっしゃいませ、ご注文は？」って言われて「レスカバ」って言ったそうです。バというのは、
はい、
まあ標準語に出しますと「ウォ」ということになります。だからレモンスカッシュをっていうふうに言ったのを、レスカバって言ったわけですよ。はい、で、申し訳ございません、当店にレスカバというメニューはございませんっていう。で、あ、そうですかって、じゃあコーヒーバって言ったわけですよ。これはもうコーヒーをという意味なわけですけど、
は
い、
これは直感で分かりますね。
そしたら、あ、はいって言ってウェイトレスがこう引っ込んでって、はい、でしばらくして、運ばれてきました、コーヒーババロアだったそうです。
コーヒーババロアってあったんだ。
その店にはあったらしいですね。はい、まあ、そういうことですね。あと言葉遣いで熊本人というのがこう露呈する場合もありまして、これ修学旅行で長野県の旅館に泊まった時に、そのお風呂のお湯が出なくなっちゃったんですよ。なんかの拍子に水しか出てこないんですよ。それでじゃあフロントに電話しようって言うんで、斉藤君っていう普段から穏やかな斉藤君が、じゃあ電話するよって、電話ばするけんみたいな感じ。それで、こうガチガチに緊張しながら、フロントでございます、40が何号室なのですが、浴槽のお湯が出らんとですばってんって言って、結局ですばってんになったという、そういう田舎者丸出しというのは目撃したことがあります。そういうのはないですか、何か。
いやー、そんな
エッグさんの場合関西だから、で、まあ、地元はほら滋賀とか京都とかじゃないですか、だから、まあ、そんなに差がないでしょ。
そうですね、
方言もないでしょ。
まあ普通に関西微妙に違うんですけどね、一個一個、うん、
そうですよね、う
ん、なんか私の話じゃないですけど、あの東京あたりで交通事故、接触事故、軽い接触事故を起こした人が、うん、まあその人あの大阪の人なんですけどね、うんうん、自分が悪いにもかかわらず、うん、相手方を関西弁でどやしつけて向こうを謝らせたという、
すげえ、
皆さん絶対真似しないでください、ね、関西の人っていうのはありましたけど、
そうね、言葉、はい、そうね、
やっぱ関西弁怖いですか、
関西弁、僕は怖くはないですけど、ああ、うん、関西弁でどやしつけてくるやつがいたらまず観察しちゃいますね、面白いなこの人と思って、うん、でそこからじゃあどのパターンでやってるかと思って、はい、であの1江戸弁、
江戸弁、はい、
2、まあ、熊本弁、
はい、
で3、東北弁、
はい、
まあどれか、はい、でやろうかなと。
へ、どんな風になるんですかね。
やっぱ江戸弁が一番怖いみたいですよ、うん、どちらかというとバンっていう風に来ると、なんだこの野郎っつって、あの巻き舌で行くと、
関西の人間が、
うん、あんまりなんか、あのなんかこいつ違う、いや、なんか異分子だこいつだっていうふうに見るみたいですよ。で、せっかく九州弁でやると田舎者だと思われて、舐められるっつうの。大阪、関西弁っていうのも実は全国に見ればどちらかというと田舎者なんですけど。
全然そうなんですけど。ええ、
でもなんかあの、東京の次だと思ってますから、大阪の人ってい
う
のは、
うん。
なので、あの、大阪都構想みたいな感じで頭の中だけが大阪都があるので。
うん、あとやっぱ芸人さんの努力もあるんですけどね、これは。
まあまあまあ、
は
い、なので、九州弁はあの下手に使うと面白くなってしまうので、場を和ませるには九州弁の方がいいかもしれませんね。
なるほどね、
だから江戸弁のこのガツンっていうやつは結構あの効き目があるですよ、というところで、
結局打ち殺すってどの意味合いの
打ち殺すは分かんないですよね、これ打っていう、まあ、打殺すとかっていう言い方もあります
ね、これ以外ないと思ってましたけど私、あのこれってラジオでこれって言うなってね、あのピストルのこと
だと打ち殺すって言い方あるじゃないですか、
ブツはブツン、
ぶち殺すっていうのはブツ、本当に殴って殺すっていう意味なのか、
はい、
そのなんかこう、もういわゆる窃盗、
打ち殺すですもんね、打ちですもんね、
打ち殺すとぶち殺すはほぼほぼ同じ意味なのではないかと私は見るのですけどね、
打ちってやっぱピストルを撃つの打ちですかね、
打ち殺せ、
打ちは私はピストルだとあの自動的に頭で変換してました、
そう思ってますね、
はい、じゃあぜひあの九州人はみんなピストルをですね、
でもゲットしていただきたい、ですか打ち殺すのって、
打ち殺す、
いや、言う人は言うと思いますけどね、関西でもの、もちろん問題になる、大問題になると思いますけど、打ち殺した、打ち殺したろかみたいな、
あ、確かに
殺す、
打撃の打つもあるからですね、
あ、
確かにいろんな意味がね、
打撃は打つ方が、イメージしやすいですね、
なんかね、熊本弁だと打ち殺すっていうよりは、
はい、
打たるぞっていう風に言うやつがまず先に出てきますね、要は殴るぞって意味なんですけど、
打つ、
打たれるぞっていう、
打たれるぞ、
それを打たるぞっていうふうにこう言うんですけど、
はあ、
でこれは要するに相手の側の相手の思いをこう代弁してるような、うん、要するにあの俺が打つぞっていうのじゃなくて、うん、あなた殴られてしまいますよっていう言い方になってるんですよ、う
ん、お前殺されたいんかみたいな感じです
か、ね、あ、それに近いかもしれませんね、
はい、
だからね、電車の、ドアが閉まりますっていうのと、
はいはいはい、
ドアを閉めますっていうのと、
はい、
なんかそういう違いがあるじゃないですか、
はい、
ね、京阪電車とかでドアが閉めますだったんですかね、
え、そうでしたっけ、
あ、違いがあるんですよ、でこう、はい、阪急はとかってそれぞれなんか流儀があるんですけど、まあだからそれわかんない、まあまあ私もちょっと調べたわけではないですけど、
はい、
でもそんなに多く打ち殺すぞというのをこう本気で言うやつはあまりいないという、
そりゃそうですね、大変なことになっちゃいます、
続きまして、
はい、
東京都府中市からいただきました41歳会社員ラジオネームはっくん、
ありがとうございます。
インボイス制度に反対する声が日増しに高まっています。どうも岸田政権というのは増税と軍拡しか頭にないのか、国民の暮らし向きとかどうでも良いのでしょうか、ということでいただきました、あの声優の有名声優の三石琴乃さんも動いたということで、インボイス反対に広がる連帯、まあ文化を守りたいということで、このインボイス制度が10月に導入されるというのを前にフリーランスの会が合作 した動画で対抗していると。 YouTube などでも見れます、うん、で、この三石琴乃さん、まあおなじみ美少女戦士セーラームーンの月のうさぎ役、新世紀エヴァンゲリオンの桂木美里役などで知られる、うん、そして、ゾンビランドサガの山田太の声もやっている、三石琴乃さんが、このストップインボイスを呼びかけている約20秒の短い動画を公開しています、この関係者は今がまさに正念場、うん、あらゆる人たちと連帯し、この制度でインボイス制度で打撃を受ける現場の声を届けたいということで、まあ、力を込めているということです、うん、この回の動画にはこの三石さんのほか漫画空挺ドラゴンズで知られる、桑原太一さんって読むんですかね、ちょっとあのツイートちょっと存じ上げないんですけど、でアニメルローニケンシンのキャラクターデザインや、総作画監督などを務めている、アニメーターの、西井照美さんらも、イラストで参加しています。西井さんはあの私とフォロワーの間側で時々リツイートもしていただいております。ありがとうございます、でさらには、建設業の一人親方や畜産業者、あるいは舞台俳優とかそういった人たちも加わり、多種多様な業界の人たちがストップインボイスと揃って声を上げるその動画が出来上がっております。まあね、これによってそのね、個人事業主は確実に打撃を受けるわけで、でこれはのインボイスのまあ登録事業者というか、そのあらかじめちゃんとしてますからっていうことで登録した人じゃないと取引してもらえないっていう、そういう制限が課せられる可能性が高いわけですよ、はい、でじゃあそれは脱税してたから脱税をお前許すのかというような攻撃の仕方はあるんですけど、これ違うんですよね。でそこら辺はもうあの長くないから言いませんが、あのこのインボイス制度というのは、まあ、確かに他の国でやってるところもありますけれど、その今拙速に今日本でこの今経済状況においてこの状況ですよ、その個人事業主とかが本当に今零細がひどい目に遭ってる時にあえてこれをやるっていうのは、その場合によっては廃業を迫るようなことになりかねない、ものでありまして、これはちょっと何とかして止めなければいけないということで、まあうちもあのそうですね、木田英子さんが打ち殺すぞインボイスというテーマですね。
なぜそこになるかな、
なんか動画をね作ってみたいなというふうに思いますね。
打ち殺してくれいっそ、
まあでも本当あのそのちょいちょい最近も話すんですけど、いろんな人たちと、はい、この岸田政権が、はい、岸田さんが、うん、なんか知らないけどやおらやる気を出し始めてから、うん、なんか知らないですけどめちゃくちゃな方向へどんどんどんどん暴走し始めてるんですけど、
ベクトルがおかしいですよね
でそれをあの特に誰もあの自民党の内部の人たちも真剣に止めてる、まあちょっとこれはどうかって言い始めてる人はさすがに出てきてますけど、その止める動きは今のところないようで、うん、でだからといってこれがその急にじゃあね、議会を解散いたしますということになると、それはもうね、もう間もなく迫り来る統一地方選挙の、はい、ね、に影響は必至でありましてですね、うん、で大変なことになるわけです。
あっちもこっちも大変じゃないですか
大変なことになるわけですよ、
はい、ええ、もう勘弁してください。
我がよろずやチームはどうしていいのかわからないぐらいのところになっていくわけでありまして、
は
い、
サミットまではしたいのったらこうなると言ってたもんですね。
ただね、こういうのってね、さ あくまでマスコミの中での言われてることであって、あ、まあね、ね、何が起きるかわかんないよね、という。
確かにね、
どうですか、あの木上さんは常にあの脱税を続けてるわけですけど、
ちゃんと、あの税金納めてますって。
納めてるんですか。
はい、納めてますよ。
そうですか。
給料から天引きされてますよ。
ああ、そのね、そのいわゆる所得税をですよ、うん、あの自動的に取られるようになったというのは、これはまあ戦争の産物でありましてですね、で太平洋戦争の際にその税金を徴収する手間を省くために天引きシステムを作ったわけですよ、うん、で本来なら戦争が終わった時点で一旦やめて、あの自主申告制にしてした方がいいんですよ、うん、本当はね。なぜ良いかというと、税金を払ってるっていう実感があるのと、いくら払ってるんだってことをこう本当に、ね、あの切実に分かる、うん、となると、その税金に対する思いや、あるいはその、
確かに
ね、その無駄遣いに対する怒りや、そういったものというのは、まあ、 本当にあのストレートに出てくるわけで、でそれを良しとしてる国もあるんですよ。そういうのが正しいんだと。ところが日本はやっぱペテンが横行する、うん、できるだけ分かんないようにこっそりいただくと、で粛々といただくと、であの取れるとこから簡単にいただくっていうのがもう税金の徴収するシステムのそのなんていうんですかコンセプトになっているので、まあ例えば一つはその酒税であったり、あるいはタバコ税であったり、でまあもちろんこの所得税とかで、さらには消費税というところであります、はい、まあこれについてまあねエッグさんもかなりこう怒りをこうあらわにして淀川のあの税務事務所に殴り込みに行くという話を聞きましたけどね。
いやそんなキラオヤさんみたいな
今日はないです
あの日清食品のすぐ横にありますけどね、
もう税金高いですよね、なんでこれだけ天引きされてんだろうと思うぐらい、ね、
思いますよ。いやこの税金なかったその最初の金額見てなんか夢みたいやな、これもらえたら全部
とか、全部もらえたら本当、
ね、いやだからそのね、昔のさ時代劇に出てくる悪代官が、はい、ものすごい年貢を取り立ててる、まあ、状況、うん、それに近いところまでもう来てると思いますよ、うん、でさらに物価がどんどん上がって、うん、ね、昨日だか一昨日だかもニュースで出てましたけど、はい、マクドナルドの8割の商品が全部の値上げになりますとか、うん、ね、であと全体的で言うとなんか全体の8000品目とかぐらいが全て値上げになっているとかっていう話で、でこれはおそらくあの続くんですよ、
うん、
あの原価が値上がりするってことは今度加工したものも値上がりしていくわけで、うん、どんどんどんどん値上げの連鎖になっていく可能性があって、それをうまい具合にコントロールすればですよ、それはまあインフレの、流れよく、まあ、それを抑制したりとかあの加速させたりとかっていうそのアクセルとかブレーキとかのその加減というやつもできるんだけど、そういうの全然ないじゃないですか日本の今のこの状況っていうのは。となるとこれはもうあのうん、このやっぱりこの政権はぶっ潰さないと本当にまずいことになるんだろうなというふうに思いますけどもね。まああの私がやってみたいあの犯罪は
犯罪ってなんでいきなり犯罪はですね。
本当やりたくてしょうがないですこの犯罪を。脱税。
ああ
。ええ
。
なんか胸を張ってこうなんか捕まりたいですよね。なんかこうなんかこうね
誰が払ってやるもんかみたいな。
そうそうそうあの、ええ、でしかも捕まえに来るってことは収入があるってことですからね。まあまあまあ、そんだけ、うん、ええ、でもう今だったらもう吹けば飛ぶようなもんだからそんな報道されるものじゃないので、ええ、単なるこうちょっと赤インクで印刷した督促状が届いて終わりですからだからそんな警察がねパクリに来るなんてことはないでしょうけどね。
それも無視し続けてたら来ますよね、
まあ、逆によると思いますよ。
そうっすかね、
はあ、
さすがに国税とまでは言わないけれども、
うん、いやでもまあせいぜいあれじゃないですか銀行の口座凍結差し押さえってのはありますよ、ええ、経験ありますもん、
うん、
無視してたら、
はい、
いきなり口座が凍結されてですねうわちゃーと思って
怖い人だ
うわちゃーと思って3期分かなんか滞納してたんですよ、
はいはい、
忙しくて忘れてたんで、はい、ええ、で督促状も確かに来てたんだけど面倒、はい、くさいから開いてもいなかったんですよ、
はい、
ええ、それで銀行口座が、はい、その凍結されて、はい、私は困ったなと、うん、それで電話して、うん、どうすればいいんですかと払ってくださいと分かりましたって言ってですぐ来てくださいって言われたんですぐ行ってやったんですよ、
はいはい、
そしたらねなんかね態度悪いんですよお前金も払わないくせにこの野郎みたいな感じの態度で来るわけですよ。
それ
で払えるのあんたみたいな感じ、はい、でも悔しいじゃないですか、うん、払えるよと、はい、いつ払えるんですかと、もう今だよって言ってそれで今払えるんですかと、一括でとか言うから、もう持ってきたよって言ってそれでそれで本当ですかって言うからじゃあこれここにあるからって言ってわかりましたって急に態度変わるんですよそこで、本当なんかね態度が変わる公務員っていうのに何回か私遭遇してますんで有名な東京の某池袋の刑事さんとかね。
ああそうすか。
それまで「江戸木だお前さこれお前ダメだよ」とかって言ってたのが急に事実誤認だということが分かった瞬間に「江戸木田さんねまあ いろいろあるよねとかって、いろいろあるよねじゃねえお前、
そっちが間違えておいて、
そこから私のあの怒涛のマウント取りが始まるんですけれど、あのなんかまあそういうようなあのこともありました、なのであのー一回ぐらいちょっとあのこできればマルさんに捕まりたいできれば
うーん
どうせ捕まるならだってあれでしょだってぜあの脱税っていうのは別に誰かを傷つけてるわけじゃないじゃないですか直接、はいはい、傷害事件でもなければ、はい、ねこうまあまあ確かに国に迷惑かけてるかもしれないですけどたかが一人がやってることなんてビビたるもんですよ、ね、なのでこうぜひね私にあの巨額脱税をさせてください、うん、これあの収入がね、皆さん、まずはね、皆さんのご支援あっての、はい、あの
まずは稼ぐこと
なんですよ、ね、だからえのき田をえのき田に脱税をさせるためのクラウドファンディングって
やったんですか、ね、えのき田を国税に捕まず
えのき田を丸さでパクらせようというクラウドファンディングっていう、はい、これ意外と集まんないですかねやってみたら意外と集まるんじゃないかとあのちょっと思ってたりするんですけど、
クラウドファンディングで税金って かけられますかね。
いや私もそうだ私今いい加減にあの思いつきででたらめで喋ってるだけですから
めっちゃ考えてしまいました
真剣にはちょっと私も知りませんけども、はい、ということで皆さんもぜひね、楽しい脱税を企画して
いやちゃんと払いましょうね皆さん、
もうでもなんか こんな国だったら払う気しなくなりませんか、こんな
正直はい払うなって言いたいところです本当。
しょうもないとこに使って
ね。ねあの日本国民がみんなでこぞって全員でねあの納税をしません宣言をしたら、
そうですね。
これね無血革命ができるんですよ。
うん、あのそうみんな
脱税キャンペーンですよ、うん、そろそろ、うん、大事なのは。
はい、でも給料天引きならできないでしょ。
そこよ。
ね、現金払いとか
だね。だからみんなフリーランスになろう。
うん、みんなで払えば怖くない。
みんなで払わなければ怖くない。
みんなで払わなければ怖くない、はい、
みんなで払うんだったらありがたいですかね。
そうですね。やらない
ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は C 枠熊本の名物について、ルル語っていこうかなと思っております。一旦 CM です。
引き続きFMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚、ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
世界のファッション玉金
パラキルでございます。今週のテーマは熊本の名物はということでお送りしていこうと思っておりますが、まあないですね
いや
ないですね。
なぜそのようなこと
を。いやあの、まあ、大したものがないという、ね、
さっきの赤酒
ですか。赤酒ね、まあ熊本に実はあれ限定したじゃなくて似たようなものは他の地域にもあったりしましたですね。あであのこれあの私手元にですね、農水省が出しております、食文化ページ、これあの農水省の基本政策の一つなんですけど、うちの郷土料理というねカテゴリーがありまして、その各都道府県ごとの郷土料理名物料理であると、でそれをそのラインナップ化したものがこの農水省のサイトの中にあるわけです。でそこの、熊本県の 郷土料理、食文化についてまとめたものがありますので、それをもとに今日は語っていこうかなと思ってるわけです。で、1ページ目トップにいますのがですね、まずからしれんこんです。吉本の、お笑いではありません。エグさんはからしれんこんは召し上がったことありますか？
ないんですよ。
ないですか？
はい。しかもからしれんこんって聞くと、かつてあった大事件を思い出してしまうんですが、
何でしたっけ？
ボツリヌス菌ですね。
それですね。
からしれんこんの真空パック、製造メーカー名参考。
それでいつの話でしたっけ？
今から30年ぐらい前ですね
、
お土産でその空港かどっかで、からし電工の真空パックをお買い求めになった方がいて、でそれをその開封して、切って食べたらバタバタと
倒れた、
死んだ。
あ、死んだまで行ったんですか？
ボツリヌス菌は致死性が高いですから。でこれ真空パックっていうことが一つ重要で、でこれが加熱が中途半端だったっていうのが一つと、それとボツリヌス菌っていうのは嫌気性、空気を嫌う菌なので、その真空パックだから繁殖できたんですよ。
はあ、
ちょっとその辺がね意外だったんですけど、
でそれで、召し上がった方がその、
真空パックがあだになったっ
ていう、そういうことです。
は
で、それ以来そのからしれんこんっていうのイメージがちょっと悪くなった。
確かになんかどっかでイメージダウンした記憶はあるけど、そうだったか。
で、あとよく言われるのは、からしれんこんのそのれんこんの穴ぼこに入ってる詰まってるものがからしだと思ってる人が多くて、
確かにそうですね。
ここに一匹
春菜さん
思ってるやつが、
からしじゃないんですよ。あれからし味噌なんですよ。味噌
だって。あれがからしだったら食べれませんよって感
じで、ちょっとからしっぽい感じに口なし色素を使って黄色く、色づけた衣。
辛くないんですか？
辛いですよ。ツンときますよ。
そんなからしほどの
あれが中身完全にからしだったら、
ね、食べる食べ物じゃない
ですか。それはもうちょっと罰ゲームの食い物ですよ、それ。
いや、からし好きの皆さんならいけるのかと思ってました。
もともとはこれ細川の殿様が病弱で、でその人にその滋養強壮ということで、そのお坊様がですね、考え出した料理だと言われていて、で細川家の、家紋である供養紋っていう、家紋にこのレンコンの穴ぼこが似ているというとこからめでたい料理だということになって、殿様からだんだん庶民の食い物にっていうことになっていったと言われている。それがからしれんこんです。続いてだご汁、もう田舎のばあちゃんはだご汁とか言いますからね、もうだごんごしてからねあんたはねとか、キラウエさんはとかっていう、そういう
分かりません。
だごというのは小麦粉を水で練った、団子でありまして、
団子なんですよね、
はい、だから例えば、お好み焼きのようなもの、この熊本県においては、熊本県の特に北部、福岡県寄りの方では焼きだご、小麦粉を練ったものを、鉄板で焼いたものはお好み焼きではなくて焼きだご、で焼きだごにも甘いやつとか、あるいはこのその醤油で味付けたような一銭洋食のようなものとかいろいろあって、そういう小麦を練ったものはだごです。団子です、要するに。でそれがこのすまし汁とか味噌汁の中に入っているというのがだご汁というやつ、これはうまいですけど、焼き鮎の甘露煮、これ人吉だね、これね、高級ですよこれは、球磨川の上流に、川辺川という川がありまして、でそこで取れる尺アユといって、一尺ある30センチ の長さのある立派なアユが、それで作ったやつなんかもう大変に根の張るものであります。いきなりダゴ、いきなり団子、昔ね、NHK 熊本放送局で、ヤングスペシャルいきなりダゴという素晴らしい番組がございました。司会は、タレントの高見京子さんと、放送作家の種田森之さん、後の榎田信也門さんですけど、
がやった見たことがある気がします。
オープニングで、その放送作家の種田森之さんが、 ヤングスペシャル、いきなりだこーって言って腕をこうガーンとこうガッツポーズするオープニングで、その時、種田森之さんの顔が完全に怒りに満ちているという、オープニングなんですけど、それなぜ私が怒っていたかっていうのはまたいずれ話したいと思いますが、これはさつまいもの切り身がありまして、そこに、メリケン粉、まあ、ダゴですね。で、皮を作りまして、蒸していると。蒸し上げているというものが、いきなりダゴです。ただ、最近のいよいよえのきではいきなりダゴはあんこが塗ってあるたいとかっていうわけですよ。これさつまいものところにあんこが薄く塗ってあって、っていうなのが、今、いきなりダゴのスタイルになってますけど、これは、後世の、そのバージョンアップのものであって、もともとは
普通はもうあんこが入ってない、
あんこがないわけだよ、
ないわけならいきなり団子
だから、さつまいもでこうもう甘みとそれとその食感、その何を腹持ちよくさせるというものですよ。で、まあ、商品化されてお店で出すようになってから、この小豆をちょっと使うようになったと言われてます。ガネ揚げって言ったことある？ガネ揚げ。ガネというのは、カニのことです。方言でカニのことをガネと言います。で、これ天草地域で、仏寺に魚が使えないので、その代わりに、サツマイモを、サツマイモなのこれ。サツマイモを大きめの拍子切りにしているという、食ったことある？そんなの。
ないです。
で、カニと関係ないね、これね。
関係ないですね。
関係ないね。うん、南関揚げ巻き寿司。
これも知らん。
南関揚げっていう油揚げがあるんですよ。ちょっと大きめの。
それを使って、ね、
それを海苔の代わりに使って巻き寿司にしているという。うん、まあ、これはまあ南関
あっちの。南関揚げ大阪でもないんですか。
めったに見ない。見たことない。つぼん汁。
知らんがな。
聞いたことない。
鶏肉、かまぼこのほか、里芋、ごぼう、人参、大根などの根菜の野菜をこう入れた、まあ、汁っていうの。
のっぺ汁みたいなもの
っぺ汁とか、あるいはね、ガメ煮みたいな感じかもしれないですね。阿蘇、うん、高菜漬け、これはまあ名物でしょ。
高菜漬けはね、
赤戸漬け。
知らん。
高菜漬けと並んで阿蘇、旧一宮町など一部の地域で伝わる伝統的な漬物と。
知らない。
缶漬け。
知らん。
大根を二度さらして作る。あ、これでも食べるよね。なんか壺漬けみたいなやつじゃない。この城の姿寿司。
いや、この城。
だから小肌が成長したのがこの城になりますけど、その、だから小肌よりはちょっとでかいんですけど、うん、まあその分ちょっと、なんですかね、味は若干 大味になってる気がするんですけど、それでも腹はたまるっていう。うん、豆腐の味噌漬け。
普通。
これは僕はでもありますよね、豆腐の、うん、熊本じゃないですよね。
いや、これ結構熊本でしかあんまないですよ。で、そうですね、山うに豆腐とか言ったりしまして、私はこれ好きで結構買っていきます。馬刺し、
これもね、うん、関西で、ね、関西では美味しいのが出会いにくいらしい。まあ、あんまり食べない、
は
い、
熊本名物馬刺し、馬肉生産量日本一と言われている熊本ですけど、はいはい、主に馬肉を食べると言われているのが熊本と長野で、そのどっち行っても馬刺しはありますが、うん、本当にそうなんだろうかと思う時があって、
はい、
ほぼほぼその馬刺しの肉は輸入ですから、
はい、
カナダ産、メキシコ産とかが多いんじゃないですか。で、生かしたまんま馬連れてきて、
はい、
で日本で刺身にすると日本産、国産になるって、そんなこと。豚あえって知ってます？
知らないです。
大小120ほどの島々からなる天草地域では豊富な魚介に恵まれていて、そのなんかエビやか何やらを使ったり、どうも使ったり、なんでそこが豚あえなのかがよくわかる。知らないよね、こんなんね。
知らない。
巻柿、これ干し柿をね、巻物にして干してあるんですよ。濃厚な感じで、羊羹みたいな感じがします。なんかやっぱ、ないでしょ、熊本なんか良さそうなのか。
ないね。
今まで、のところで何かありましたか、なんか。
いや、これ食べてみたいな
って、ね、
馬刺しだな。
あ、馬刺しね。
馬刺しは食べてみたいなって思います、
ね。じゃあ続いていきます。
はい。
混ぜ飯。
混ぜ飯か。
混ぜご飯でしょ。
そうです。
それどこでもやるよね。
タコ飯。
あ 明石でお弁当でやってますよ。
これ干しだこを使うんですよ。
ほう。
タコが干してありまして、はい、天草に行きますと非常にあちこちで見かけるものなんですけど、でこれを水で戻したやつを使ってですね、それで炊き込みにするとうまみが非常に出ると。かす寄せ、もうこれわかんねえな、これも
全くわからん。
こっぱ餅、
まあ、聞いたことあるけど、
こっぱ餅はさつまいもが燃料になってる餅です。でこれ包丁で適当にカットして焼いて食べる、はあ、素朴な甘みが、
ちょっと甘みがある、
はい、うん、シャクの天ぷら、
これ名物な、
シャコじゃなくて、これ
これはね、
はい、
シャク、
シャクなんですか。
あとはですね、まあこれ穴じゃこって言ったりするんですけど、
は
あ、いわゆるシャコとちょっと違います。
は
あ、もっと小ぶりです。
はい、
でこれをその殻ごと天ぷらにしているという、まあほぼほぼこれセミで代用ができます。嘘です。タイそうめん、そうめんの上にタイが乗ってるという
です、ね、そのまんまやないか。
もうそうめんの上にタイがいる、だからタイそうめん。山スルメのきんぴら、うん、山スルメのきんぴら、
山スルメ、
干しタケノコを使ったということです。タイピーエン、
タイピーエンね、
タイピーエンですか。タイピーエン最近はだいぶ全国区になってきました。
タイピーエンって、うん、ね、熊本の、
そうです、
中華料理じゃないですか。
熊本料理です、これ。熊本で発生した中華料理です。
ああ、ナポリタンのような、
まあまあ、うん、名古屋で発生した台湾ラーメンのようなもんです。はい、はい、とじこ豆、
知らん。
馬肉そば、
知らん。
一文字のグルグル、
これはね、これなな、き、有名なんですか。
これは細ねぎをさっと湯がいて、はいはい、こう巻き物にしてぐるぐるぐるっと巻いて、それに酢味噌を塗ると、からし酢味噌を塗るというや
つ。まあネギとこ内容できますもんね。
蛇腹大根、
知らんです。
怖いですよね、怪人蛇腹大根っていうね。
切り干し大根とまた違うの。
そのなあの、そのあのなあの同じようなもんです。
私が蛇腹って聞いて思い出すのは何、アコーディオンとかそういうもの。
はいはいはい、
さあいよいよ大詰めです。あと2つになりました。
はい、
骨かじり。
怖いよ、その怖い言葉。大名、大木だそれ。
これは人吉球磨地域の特に奥球磨地方に伝わるものだそうです。
怖いよね、
骨かじり。
言い方が怖いだけ。
骨かじり。
怖いね。
皆さんもかじろうぜ。
カルシウムが増えるとか。
私のところの骨かじりってよくわからないですよね。
分かんない
よ。最後は、ゆべし、
あ、ゆず餅って読んじゃダメなん
だ。ゆべしですね。
ゆべ
しは結構あちこちにあるんですけどね、ちまきみたいにしたやつですね。さあどうですか、この中でどれか一つ選ぶ。まあやっぱり馬刺しですか。
レバ刺しは好きなんですか。
レバ刺しは美味しいと思ったことありますね。
レバ刺し美味しいよね。まあ馬刺しもうまいけどね。
最近でもレバ刺し食べれなくないですか。
まあまあそうですね。
いや、馬はいけます。
え、馬、あ、馬はいけます。あ、そうかそうか、
はい、はい、という、はい、まあね、熊本に、
骨かじり試してみたいな、
名物が本当にあるのかどうか、まあ皆さんがね決めて、まああとは何ですかね、熊本の名物アベックラーメンとかですね。
高菜飯、
はい、
はい、
アベックラーメン知らないですか。
棒状のね、
棒ラーメンの元祖と言われているアベックラーメン、五木のアベックラーメンですね。はい、玉手でも売ってます。
あ、そうなんです。
はい、
ありました。
いや
ー、いや、あります。売ってるのが確認してます。だから五木コーナーがあります。
はー、
ラーメンの島じゃないところに、なぜかあるんですよ。
うん、
キツネうどんのキツネの真空パックとかがあるゾーンのところに、うん、
はい、
で、まあそういったことで、はい、皆さんはどんな熊本の名物を、
うん、
ね。あとは何ですか、杉養蜂園とかですね、マルス印の蜂蜜、
うん、
どこ行ってもありますけどね。
うん、
銀閣寺見に行ってもありますしね。
うん、あ、はいはい、
もう京都とかあっちこっちあるんですよ。はい、あれ知らない人、熊本のとは思ってないんじゃないですかね。あと何かあります、他に名物と、ドモホルンディンクル、
あ、熊本でしたね。
名物か、
はい、あと、はい、笑顔、 とか、
はい、それ、うん、今日パロディだって気がつきました。
あ、うちでは、ね、ネガオンだった、
はいはい、
あとは何ですかね、
黒糖ドーナツ、
あれ全然全国じゃないと思うんですよ。あれ、
あ、全国を言ってるんですか。
はい、
あの名物って言って、
名物とか皆さんにこう知られてる知名度の高い、
あ、知名度の高いか、はい、
バッテン荒川とかですね。
いや、ドモホルニンクは名物と呼べるのか。
ああ、
まあ、有名は有名ですね、
うん、あとはなんか肥後の引き倒しとかですね。なんか頑張ってる人がこう出てくると、
はいはい、
あの、なんとかしてそいつの足を引っ張ろうと、はい、みんなで、あの、外を組んで足を引っ張るっていうのを、はい、肥後の引き倒しっていう、まあ、出る杭を打つというのと同じようなもので、
ああ、肥後ね、
薩摩の芋づる、肥後の引き倒しっていうんですよ、
はい、
あの、薩摩は一人こういい頑張ってるやつが出てくると、うん、そいつがいろんな人たちをみんな連れてって偉くするんで、芋づるって言われてるんですよ。
あ、いえいえ、
だからこう西郷隆盛とかああいうのが出てくると、いっぱい出てくるじゃないですか、その、はい、で熊本の場合一人有名なのが出ると、うん、なんとかしてそいつをダメにしようとする、う
ん、ね、妬みやすいんですか、
そういう、あの、それがもう有名ですね。
いけませんね、同調圧力、
あとは熊本名物はテレット会社の社長というのがいますね。なんかね、子供がなんか、どんまなことをやるとすぐ親が、まあ、あんたもテレットしてからもんと、テレット会社の社長ごたらタイとかっていう、ぜひ1回ぐらい会ってみたいですね、テレット会社という会社の社長に、
会ったわけではないんですね。
だから今ならいいと思いますよ、熊本で、あの、合同会社テレットとかっていうのがあってですね、テレット会社の社長っていうのに なれるかもしれません。
テネットって映画ありましたね。
テネット、あ、そうですか、
違いましたっけ、
知りません、はい、ということでございまして、さあ皆さんもどうぞ熊本に、あの、遊びに来てください。私らは9日には帰ります。ということで、一旦 CM に行きまして、この後は最後のコーナー、またお便りをご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、50歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。さて、一般的な船の寿命は設計上20年程度と言われており、寿命となった船舶は解体となります。解体すると、でプレジャーボートや小さな漁船などは 数日で解体処理ができますが、何万トンもあるような大型タンカーなどの場合、解体するのも大変です。日本では解体ヤード、まあ、解体する場所ですねに、船を入れ、大型の重機を使用して解体を行いますが、世界中の大型船の約 75% を解体するインド、バングラデシュ、パキスタンなど、南アジア地域では満潮の時に沖に停泊している船を全速力で浜に打ち上げます。で潮が引くのを待って解体に取り掛かるビーチング方式っていうのだそうですけど、ビーチング方式が採用されています。この浜辺に打ち上がった大型船の解体は、まあ、人海戦術となりますが、ほぼ無秩序に解体をしていくため俳優などがそのまま海に流出したり、また爆発や落下物などの事故で労働者の負傷者、死亡者、まあ死ぬ人も多いと、あるいは水銀やアスベストなど、有害物質にさらされたり、するということで、ね、劣悪な労働環境が問題となっておりました。そこで、様々な国際機関が動き出しておりそうで、労働者の保護や環境に関するガイドラインが制定されるなど、少しずつ、改善に向かうよう調整されております。2030年頃、 世界中で大型船舶の解体ラッシュ時期を迎えるんだそうです。その頃には環境と労働の問題が大きく前進していることを願っておりますということでいただきました。見たことないですか、これの解体のやつとか。砂浜がありましてね、うん、砂浜で おっさんたちがなんかわーわーわーわー言ってるわけですよ。その向こう側にでかいタンカーみたいなのが、うん、もう明らかにこっちに向かって進んでくるんですよ、うん、でそのまんまそのザザザザザーっとその砂浜にその乗り上げるわけですよ、うん、でその時にほら波もザバーンってくるし、みんなわーっとか言うのが逃げるわけ。それでまあ要するに座礁するわけですよね、その浜辺に。でそこにその人が乗り込んで、溶接カッターでこう切ったり、いろいろするわけです。で分解していってということになるわけで、まあ、なんかちょっと見て本物見てみたいですよね。なんかすごい迫力ですよ。その何万トンみたいな船が突然そのビーチにせり上がってくるわけですからね、はいはい、うん、だからああいう、その、なんていうんですか、これ、ビーチングっていうのは僕は初めて知ったんですけど、それこそプレジャーボートだとかで、ビーチにそのまま乗り上げるときあるんですよ。
はい。
あれ、キラウェイよくいなかったかね。
何がですか？
前さ、うちの番組で、はい、あれ、何島って、日の島かなんかに早朝焼肉っていうのがあって、
焼肉してないです。
あれ発展省の発展省だったっけ、マスター、はい、亡くなられた、はい、方が船持ってて、
いや私は行ってないです。
行ってないか、はい、でそれが焼肉をするんだと、朝6時ぐらいからそれでそれでその船着き場に案内されて、うん、でその小型船があるわけですよ。でそのマスターがその船長なんですけど、でなんか釣りとかで時々使う船だってしたらね、それがね相当なモンスターマシンででかいエンジン積んでましてね、もう多分40ノット近く出てたと思う。だから時速80キロとかぐらいですよ。1ノットが 1.852km ですから、はい、だからかけりゃ出てくるんですけど、はい、もうものすごいもう本当もう海の上を滑るようにグワーって進んでって、はい、それ映像ありますよ、デッセレにあります、うん、でそのまんまね上陸作戦ですよ、はい、そのままそのビーチにザーって上陸してって、はい、そこからもうポチャンって海に降りて歩いてって、うん、でビーチでその焼肉の道具持ってってて、それで朝っぱらから酒飲みながら焼肉をするという大会があったんですけど、なんかあれも楽しかったんでまたちょっとやりたいですけどね。だからそういう船がないとどうしようもないですけどね、まあ、千代子さんはなんか大きな船を今後なんか購入するという、
免許は持ってないですね。頻繁に
使う、いや船を買うのは免許がなくても買えますよ、うん、
いやでも買う分には自分が運転しないなら面白くないんで。
免許の持ってる人を乗せればいいですか。
いやだからそれが面倒くさいんで。
免許を持ってる人が横に乗ってれば免許のない人が操縦しても OK なんですよ、船は、うん、
いやでもそれが面倒くさい。
俺もちょっと免許取りたいんだよね、
船の。
昔から取りたい、やっぱり加山雄三氏がどうしてもやっぱり私にとっての目標の一つになっております
んで。紅白出てましたよね。
これだね、
もうやっぱだいぶ お年ですね。
いやだからもう人前で歌うのはあれで最後にするということだったわけでありますけど、まあいろんなねこう解体の現場、うんうん、
解体ね、
物壊すってのは結構楽しかったりするんですよね。なんかね、
でも物壊して建てるのも早いですね。あっという間に建ちますね、あんな人数。なんか人間すごいなっていつも思います、ビルとか見ると。
まあ、そのプロがやってますからね、
すごいですよね、あれを
時々大失敗がありますけどね。
あ、そうなんですか、
この間見た動画はね、ちょっとね、その亡くなられた人が死んでる動画だからあんまり良くないんだけど、壁があってコンクリの、うん、そこの向こう側にバスがいるんですよ、うん、でなんかしらバスが突っ込んできちゃって、うん、壁がねメリメリメリって穴が開いてね、でこう崩れてくるんだよ。そこを女の人が歩いてるわけ、これで危ないっつって避けたわけ、避けてダーって避けて、避けたところに落ちてきた、壁が、だからもう
避けたところに、じゃあそのままに行った方が良かったってことか。
まあ、もしくは後ろに戻ればよかったのに、なんか 分かんないよね、人の運命というのは ね、ということで、ございまして、さあ今日は、こちら FMC 九州新鍋 FMC スタジオからお送りしておりますが、もうね、エッグさんもすっかり今睡魔が襲ってきているようでございまして、
本当眠い、本当早く、今日早い、早ね、エッグさんも早かった、
あのマイクに頭ぶつけないですよ、あのマイクに頭ぶつけるのはあの松田さんの先輩どっちなんで、お願いします、
眠い、本当眠い、
ね、カシオンさんも食べ過ぎで、
食べ過ぎもそうですし、
私サービス定食で少ないはずだったんですよ、
でかかったですね、
まあ、どんじゅうですからしょうがないです、私は普通に一人前平らげましたけど、
平らげましたね、なんかあのみんな修行みたいとかってこうなんか言いながら平らげました、ね、
ちょっと途中でこれはだ今日はいよいよダメかなと思ったけど、はい、最終的にはあの、ね、乗り越えられることができました、うん、でも昔はねあれだからあれの大盛りを食ってたんですよ昔は、うん、さらに、
うん、だからこうなった、あ、いや
いや、というかね、あの、FMC のミーティングは常にっていうか、その、ドンジューか、
はい。
ごめんなさい。
あの、エグさん。
すいません。
エグさん、なんか、嫌う優子の、なんか、あの、ぶっこんでくるやつを、九州で学んではいませんか
って。いや、ちょっと、オーラ浴びてるかもしれないです、少しは。
やめてくださいね。
はい、すいません。はい、気をつけます。はい。
あの、ドンジューか、黒髪にある黒髪っていう定食屋に行ってましたね、
うん、
でそこで飯を食ってから戻ってきてミーティングをするっていうのがなんかあの毎週のルーチンになってた、で黒髪定食、黒髪っていうその食堂の黒髪定食っていうやつがね、何だったかね、ちょっとあのねハンバーグ、とんかつ、うん、
はい、
ポテサラ、生卵、明太子、あと3品ぐらい入ってたね、
うん、何それ定食ですか、
定食ですよ、それでご飯大盛りの味噌汁のっていうやつで、あと最後にみかんがついてて、
豪華、それでおいくら、
600円とかじゃなかったんですかね、
おかしい、
なんかそんなでしたよ、
前島さんがね、エキサイトしそうですね、
だからまあ、あの前島くんが感じる人情が人情あふれる、ああ彼が言う人情というのは単に量がボリュームが大きいというのはもう人情だそうですから、う
ん、安くてたくさん食べられるっていうやつですね、
そういうやつです、はいはい、で、まあ、だからそういう店はこちら熊本にも何軒かございまして、うん、まあぜひ皆さんもね、機会がもしあれば、
あの黒髪っていうのは町の町の名前なんですね、
なんだけど、はい、まあそこにあった、もう今ないんですよ、そのお店は、ね、あのさっき実は通ったんですけどね、はいはい、あの細川もりもりの家の、
はい、
あの大正寺っていうとこがあるんですよ、うんうん、立田山の、うん、そこの途中にあったんですけど、あのまあまあ懐かしい話でして、まあね、いろんな店がございますが、まあ基本あの大盛りの話はもう前島君に振っておけば安心かなと思ってますけどもね、というところで、さあお送りしてまいりました TYC、 そろそろエンディングということで、間違えました全然見えてないんですよ、
何の音楽今の、
これ一行のポエムだった、
なんか平尾屋さんのオーラがかぶオーラをかぶってますか、
B か、分かったというわけでございまして、そろそろエンディングテーマが、流れてくるというところでございます。さあ、久しぶり、半年ぶりに FMC 九州ステーションにやってまいりまして、でまあ今あのポスターなどもちょっと実は貼り替えたりしまして、三重市のポスターをここに貼ってどうするんだっていうね、
まあまあまあまあ、
誰が投票できる、
誰も投票できないというかそもそもまだ立候補してませんけどね、
誰や
ねん、ということで、
はい、
まああのお家の方も多いと思いますが、日刊深夜快速の B 編成、月テレでやってる方の土曜版高橋一郎自由自在かっこかり、今週あたりからすごい反響だと、いうことになっております、
昨日アップされてる、
そうですね、
はい、
はい、大変な
ちょっと楽しみ、まだ見てないん
で、これ多分次回来週まで続くと思いますよ、
生きてればね
まあまあかなりの かなりのスクープになる可能性ありますから、これそれはもうあの週刊 B と週刊 S が今二の足踏んでるぐらいのところですから、あそこどっちとも訴えられちゃったんですよ。
あ、ね、あ、そうですか。
訴えられてるんです。でその上を今そのさるかはるかあの上空を今ジェツテレが飛び始めてるわけですよ、はいね、そこに向かってどんなあの対空ミサイルが飛んでくるのか、うん、というのが本当にあの楽しみで、うん、ありまして、まあ言ってみればこの、ね、ネットメディア界のゼレンスキーを目指す今木田新右衛門が何かね、
いろいろご意見はおありの方、はい、あろうかと思いますが、
で今日はこう実はね見学の方も来ていただいておりましてですね、でさらにはこのスタジオに今、阪急電車のコーペンちゃんも座っていると、
かわいい、
私もこうなんか大阪の大阪門と九州門がごちゃごちゃになってますね、はい、ここ
いい、というあのまああ
なんか仙徳もいますね、ここ
仙徳います、ね、
はい、は
い、いろいろなものが実はあるわけでございますが、
はい、の FMC の発祥の地で、発祥の地とは言わない、
発祥の地ではないです ね、発祥の地もないですからね、
あとは、
さら地になってます、
ね、さっき見たあの駐車場ですね、
そうです、はい、ということで来週はね、また FMC 関西新大阪多分 G スタジオからお送りしていくと思っております。さあそういうわけでございまして、この後は宴会とそして
お腹空いてからにしまし
ょう。明日1月8日っていうかもうこれ放送してますからね、もう終わってますからね、江戸時代新右衛門講演会かっこかり、うん、熊本新都心プラザ、はい、多目的室で行われたはずです、はい、いやー面白かったですね、
面白かったでした
というわけでまた来週です、うん、お相手は江戸時代新右衛門と
キラウェイユコと
エッグでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。